今日は第一サムエル17章からダビデの話を通して御言葉を分かち合っていきたいと思います。一節見てみると、ペリシテ人が戦いのために軍隊を招集した。彼らはユダのソコに集まり、ソコとアゼカとの間にエフェス、ダミムに陣を敷いた。サウルとイスラエル人は集まってエラの谷に陣を敷き、ペリシテ人を迎え撃つため戦いの備えをしたというふうに書いてあります。ここではペリシテ人とイスラエル人という2つの国が出てくるんだけれども、この2つの人々が今戦おうとしています。そしてこのペリシテ人がこうイスラエルに攻め寄ってきたんだけれども、その1人の代表者、その名がみんな知ってるかな。このペリシテ人の代表の選手は、名前は何かわかる？ゴリアテ。ゴリアテって聞いたことある？ない。ゴリアテというこの代表選手がペリシテ人の方からは出てきました。その身長の高さはなんと6キュビット半。これね、私たちが分かりやすくすると3メートル、ね、3メートルの巨人、ね、3メートルの大男がやってきて、そして、この鎧の重さは50キロ以上の、ね、鎧をつけてこうやってきました。そして、この7節見てみると、この8節見てみると、ゴリアテがイスラエル人の陣に向かって叫んで言います。お前らはなぜ並んで出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで俺のところによこせ。俺と勝負して勝ち、俺を撃ち殺すなら俺たちはお前らの奴隷となる。もし俺が勝っていつもそいつを殺せば、俺たちがその奴隷となり、俺たちに使えるのだ。ね、一騎打ちってね、みんな聞いたことあるかな。一騎打ち、一対一で戦おうってね。ゴリアテはね、自分は絶対に勝てると思ったから、ね、この俺に勝ったらお前らの奴隷になってやる、その代わり俺に負けたらお前らみんな奴隷になれっていうね、そのようにね、喧嘩をしてきました。そしたら、このイスラエルのところにはダビデというね、少年がいたんだけれど、多分ね、12歳、みんな12歳の子供たちいる？ここ、あ、12歳、おお、ね、みんな12歳ぐらいのね、少年、ね、がこうやってやってきて、ね、小学生ぐらいのね、お兄ちゃんがね、こうやってきました。そしたらこのエッサイには8人の、ね、子供がいたんだけれども、まあ、この時に20歳以上の男の人だけが、軍隊に入ることができました。だからエッサイの3人の子供たちは20歳以上だったってことだよね。でダビデはそこに入ってないということで、多分末っ子だから、およそ多分12歳ぐらいだったんじゃないかなっていうふうに言われています。そして、この3人の息子たちが、こう8人いたんだけれども、3人の息子たちは20歳以上で軍隊に入っていました。そしてこのダビデは一番下、8番目だからね、一番下で、そして、この羊を買っていたということです。で16節見てみると、40日間ね、朝も夜もやってきて、このゴリアテが、あっはっはっは、お前ら俺と戦う準備はできているかって、ね、そしてイスラエルの人たちは、いやー、もうあんな3メートルの大男と私たちが勝ってどうやって勝つのか、それでいつも嘆いていました。ああ、無理だって。それでエッサイは羊を飼いながら、ね、羊のこうやってね、羊を撫でながら、メーとか言いながらね、そしてその羊を見ていました。そして、このダビデがね、そしてエッサイがこのダビデに、パンとチーズとあげて、ね、お兄ちゃんたちにこのパンとチーズを届けてあげてって、ね、そしたらダビデは、はい、わかりました。ね、お兄ちゃんたち今戦争で大変だから、ね、ペリシテ人と戦って今大変だから、ね、パンとチーズを、こう揚げに行こうって、ね、この戦争しているところにパンとチーズをこうやって持って、ダビデが、ね、一生懸命、そのところに行きます。 そしたらこのこの何、このダビデがねこう羊をこのこの何、預けてね、この戦争のところに行きます。そしてダビデがその武器をこの、この品物ねパンとチーズをこうやって行こうとした時に23節見てみるとちょうどその時ペリシテ人でその名をゴリアテという代表戦士がペリシテ人の陣地から登ってきていつもと同じ文句を繰り返した。ダビデはこれを聞いた。おいお前ら俺と戦え、一騎打ちだ、ね、そして、まあ、これを聞いてもうイスラエルの人々はみんなこの男を見た時その前を逃げて非常に恐れた。もうあんまりにも大きくてあんまりにも、ね、怖い、ね、そのね、大男が俺と一対一で勝ったらお前らの勝ちと認めてやる、でも負けたらお前ら負けだ、ね、そういうふうにずっと言ってくるからああ無理だ怖いああもうダメだ、ね、そのように思っていました。だけれども25節見てみるとイスラエル人たちがこのように言います。あの登ってきた男を見たか、イスラエルを殴るために登ってきたのだ、あれを殺す者がいれば王はその者に大いに富ませ、その者に自分の娘を与え、その父の家にイスラエルでは何にも義務を負わせないそうだ、ね、すごいよね。もう本当にこのダビデはねこの言葉を聞きます、ね、このゴリアテをやっつけることができたらもうお金もたくさんくれるし、ね、王の娘と結婚する、王家に入れるよね、王子、次の王様、次の、ね、この王家の中に、ね、入れる、王族として生きれるようになる、そしてもう他の義務は何にも負わせない、まあ、昔韓国ではね金メダルとか取ったらね、軍隊に行かなくてもいいとかね、そういうことがあったんだけれども、ここでももう義務、もう何の義務も負わせない、そのような素晴らしい特権階級に生きることができる。ゴリアテを倒せたらそんな素晴らしい人生が待っているのか、ね、小学生ながらダビデはそのように思いました。そしてそのダビデはねもう一回それを確認するためにね、この26節見てる目のそばに立っている人たちにもう一回言います。ペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですか、この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか、生ける神の陣を殴るとは、ってもう一回その言ったことを確認します。そうすると27節見てみると民は先の言葉のように彼を殺した者にはこのようにされると答えた。それはもう大金持ちになって、そしてもう王様の娘と結婚できて、そしてもう特権階級のような人生を生きることができるんだよ、ね、王族になれるんだよ、ね、王様の家族になれるんだよ、って、ね、びっくりしました。ダビデはこのゴリアテを倒したらそんな素晴らしい祝福があるのか、ねえ、ダビデは子供ながらそれを本当にもう一度ね、30節見たらもう一度だけそれを確認します。30節見てみるとダビデはエリアブから他の人の方を振り向いて同じことをまた尋ねます。すると民は先ほどと同じことを答えます。もう一回だけ言ってください、あのゴリアテを倒したらどうなるんですか、そしてね、ゴリアテを倒したらね、もう本当に王様が大きな、ね、もう 大金持ちにしてくれるし、もう王族になれるし、もう本当に王様の、ね、家族のような人生を生きることができるよ。うわあ、ダビデはもう喜びました。うわあ、このゴリアテを倒したらもう人生が変わる。本当にこのダビデにこのように神様が祝福、ゴリアテが自分が何か倒せるかなじゃなくて、このゴリアテを倒したら素晴らしい祝福を主が用意してくださった。そのように見方が全然違うわけよね。この民は怖い、もうダメだ、もう終わりだ、もう全部私たちの家族も全部滅びてしまう。でもダビデはそういうふうには思わなかった。このゴリアテを倒したらものすごい祝福があるじゃん、 このゴリアテ倒したいなっていうふうに思い出した。ね。それを3回も確認するよね。間違いないかな。もう一度聞いて。もう一回教えてください。もう一回だけ本当にその約束、王様の約束を確認させてください。私たちイエス様を信じる人たちも同じよね。イエス様の十字架の血潮によって罪許され、罪贖われ、神様の子供となることができます。え？神様の子供となることができる？もう一回確認して、もう一回確認して、ああ、こんな素晴らしい祝福を心から感謝します。もうダビデもその約束の言葉を何回も何回も何回も確認します。ねえ、ダビデはなぜこのようにゴリアテと大胆に戦うことができましたか？約束を信じたからです。もう王様のこの約束、この素晴らしい祝福をぜひものにしたい。ねえ、そのような強い心が働いた。ね、イエス様を信じると私たちも神様の子供となってイエス様のように生きることができるようになります、ね、その約束を本当に心から信じて何回も確認してそのところを住みたいと思わなければいけません。そしてこのこのなんかこの何ですかね、この32節見てみると、ダビデがサウル王様にこのように言います。あの男のために誰も気落としてはなりません。このしもべが行ってあのペリシテ人と戦いましょう。ああ、もう王様、もう落ち込まないでください。私があの大男を倒してみせます。ね、もう倒したいですっていうことよね。もう何回も確認したからね。1回、2回、また最後3度目の正直って言うけど、3回確認してもう間違いない、この約束は本物だ、この大男を倒したら私の人生は作り変えられる、もうこの男を倒して、このゴリアテを倒して本当に人生が変わりたい、そのようにダビデは思ったんだよ。そしてこの33節見てみると、サウルはダビデに言った。あなたはペリシテ人のところへ行ってあれと戦うことはできない。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。だけれども王様もダビデがまだ小さい子供だし、本当にまあ小学生ぐらいだから、あんな3メートルの大男と戦って勝てるわけないじゃんって思うよね。当たり前にそう思います。もう本当にゴリアテは小さい頃から軍隊の長となるためにもうトレーニングを受けてきた。もうずっと剣を振り回して、もう剣の使い方、もうそういうのをずっと小さい頃からね学んできた。そんな大男と戦えるわけないじゃんって。だけれども34節、ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼っています。死や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出てそれを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときはそのひげをつかんで撃ち殺しています。だけれどもダビデも、いやいやいやいや、私も小さい頃からトレーニングを受けてきました。羊を飼ってきた時にクマやライオンがこうやって羊を食べにうーってやってきます。そしてその羊たちはミーって言って逃げていく。そしたらダビデが石を持ってきて、その羊やクマをこうやってバーンってね、それを倒してきた。だから私も小さい頃からこのように羊を守ってきました。このように私も戦う方法を知っています、ね、だから神様は私たちに今いろいろなことを練習させておられます。例えばみんな今ね、ある子は、ね、ピアノを弾いたり、ね、英語が上手にできたり、ね、バスケが上手にできたり、まあ、いろいろなことを練習させている。なぜそれを練習させているのかというと、神様がみんなが大きくなった時にそれを使おうとしておられますね。今ダビデ本当に羊を飼ったり、ね、そのクマやライオンからそのね石でそれを戦ったりするのは本当に無意味なように思えたかもしれない。毎日のように石をこうやってね、こう川のところにね投げてね、石がピョンピョンピョンピョンピョンって何回ねこうやって飛び跳ねるか、みんなもやったことあるかもしれないけれどもね、そのようにいつもこう石投げを練習して的に向かってこうやってシュッ ああ今日は10発 10回あそこの的に当てれた、ね、でも意味がないように感じるかもしれない。毎日のように練習する、ね、クマやライオンが来たらシューピシュッ、そして当てたらクマがうわーとか言って逃げていく、ね、ライオンも、ね、逃げていく、ね、そのような毎日の日々の練習、ね、その時にはそれが、ね、自分を王族にしたり、ね、王様に気に入られる、ね、ものすごい祝福の鍵となるということはダビデも知らなかった。だけれども日々それを練習するように、ね、主が導いてくださいました、ね、日々それを練習して練習して練習して、そしてそれがどんどんどんどん上手くなるよ、ね、うん、それを神様がそのように、導いておられたね。だからみんなもね、日々の何かこう練習すること、それを意味がないと思わないで、それを神様がいつか大きく用いてくださいます、ね、だからそれを練習してどんどん上手になって、もうそれがもうプロのようにどんどんどんどん上手になるようにね、それを今のうちから日々練習する。そしてこのダビデがこの獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。行きなさい、主があなたと共におられますようにね。そして神様が私たちと共におられるから、私たちは恐れる必要がありませんね、そのクマが来てもライオンが来ても本当に主がダビデを通して羊たちを守ってくださった。だから本当にそのゴリアテのような大男、3メートルの巨人、そのような、ね、ものが現れたとしても主がダビデを通して守ってくださる、そういうのを信じたよね。そしてでもサウルはもうそのように言ってはいるけれども、まあダビデに自分の鎧兜、もう本当にこの青銅の兜、この身には鎧をつけ、もう大きいよね。サウルは大人だし、ダビデはもう子供だし、そのような大きなこの鎧をつけさせます。そしてこのサウルの大きな剣をこうやって持たせて、そして歩かせてみます。でも歩いてみたけれども、もう慣れていないから、もう歩くこともできない、ああこんなものをつけては歩くこともできません、慣れていないからです。もう慣れていないということがもうここで大きなつまずきになる。だけれどもダビデは何に慣れていた？ね、これには慣れていたよね。昼も夜も、ね、このクマやライオンからその石を持っていつも羊たちを守っていた。だけれどもこの大きな鎧、大きな剣、これ世の中的に見たらこれによって勝つことができる、これ剣をシャッと、ね、そしたら、ね、ゴリアテにも勝てるかもしれない。だけれどもダビデはそれを毎日練習していた？剣こうやって練習していた？練習していなかったよね。ダビデは何を練習していた？石投げを練習していたよね。それに慣れていた。だから神様は私たちに今、私たちの特技分野を今作ってくれています。だからそれが何になるんだって、英語を喋って何になるんだって、そんな日本にいて英語なんか使うことがあるだろうかって思うかもしれないけれども、だけれども英語を通して神様の栄光を表してくださいます、ね、こんな、ね、楽器、こんな楽器やって何になるんだ、ね、思うかもしれないけれども、この楽器を練習することによって神様が皆さんを後々に用いてくださいます。だから私たちはそれがよくわからないけど、それを日々練習することが大切よね。日々しよう、これを通して主の栄光を表してくださることを期待します。日本にリバイバルを与えてくださることを期待します。そのように、ね、日々のこの鍛錬、日々のこの慣れ親しんでいく、その楽器、そのスポーツ、そのいろいろなものに慣れていく、それに親しくなっていく、どんどんどんどん上手くなっていく、これを主は願っておられます。 そしてこのなんだこの40節見てみると、自分の杖を手に取り、川から5個の石をこう選んできて、そして羊飼いの使う袋、この投石袋の中に石投げを手にして、この入れて5個の石をこうやって持って、あのゴリアテのもとに近づいていきます。よし、クマを倒したように、ライオンを倒したように、この石ころであのゴリアテも倒してやる。そういう気持ちをね、日々主が練習して、日々それを用いてくれた。あのゴリアテを倒して、ね、大きな祝福を勝ち取ることが主の御心だ。そのように信じて行ったわけよね。そして、そしたらペルシテ人もこのようにダビデの方にゴリアテがこう近づいてきます。そうするとペルシテ人が辺りを見下ろして、ダビデに目を留めた時、彼を蔑みます。もうダビデが若くて、もう美少年だった、もう本当に顔も赤いし、まだ小学生ね、小学生ぐらいの小さい子供、なんだ俺は犬なのかって、ね、杖を持って向かってくる。なんだよちっちゃい男の子が3メートルの大男に、おいかかってこいっていや俺はお前犬なのかって、ね、そういうふうにゴリアテもちょっと笑いながら言います。だけれどもダビデはこのゴリアテに言います。45節、お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が殴ったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。ね、ここでね、主は私といつも共におられたし、そして今も共にいてくださっておられる。ね、いつも練習させてくださったこれを通して、お前を今日打ち破る。ね、そしてこの47節、この全集団は主が剣や槍を使わずに救うことを知るであるだろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。これは主の戦い。そして普通の方法じゃないよね。普通の方法は剣でこうやってキンキンキンってグサッ、あー叱った。だけれどもこれは普通の方法じゃない。これは神様が用意された、ダビデを昼も夜も用意させた、練習させた、ね、特別な神様の作戦によって勝つことができる。ね、それはもう昼も夜も、ああ今日も石の投げ槍の練習でもしよう、今日も羊飼いたち食べられたら、羊が食べられたら大変だからね、こういうふうにずっと練習して、たまにはいつまでこんなことしなきゃいけないだろうって思ったかもしれない。たまにはね、他のこともしたいなって思ったかもしれない。だけれどもダビデは神様がこの方法でいつか自分を大きく祝福してくださるということを信じていました。だからこの祝福のね、福音の言葉、ね、この祝福のグッドニュースを聞いたとき、何回も確認したよね。え？どういうこと？え？あ、これなんじゃないか。神様が私をこの日のために私を準備してくださった。だからこれは主の戦いだ。主が私を用意してくださった。主の作戦がある。だからペルシテ人も立ち上がってダビデを迎え撃つと、こうやって近づいてきます。こうやって槍を持って、こうやって剣を持って、こうやって近づいてきます。そしてダビデも素早く戦場を走っていき、ペルシテ人に向かって立ち向かいます。こうやって回りながら、そして49節、ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取って石投げでそれを放ち、ペルシテ人の額を撃った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。もうこの石をね、この石のこのもうね、シュッシュッね、もういつも練習していた、もう毎日昼も夜もこう練習していた、その石がもうゴリアテの額にボーンって当たって、ゴリアテは前にドーンって倒れます。もう一発で、一撃でゴリアテを打ち倒しました。なぜですか？ダビデは昼も夜も何をしていた？練習していた。これが大切よね。慣れていたということよね。慣れていないことは神様を用いることができない。そう、重い剣とかかっこいいよね。でもこんな大きい剣、うわーってね、使ったらかっこいいじゃん。だけれども慣れていないものは神様は用いることができません。でも今も皆さんが慣れているもの、 ね、今もどんどんどんどんいろんなことを、ね、慣れさせる、練習させる。それは神様が皆さんを大きく祝福するためです。だから本当に皆さんが、ね、私たち、ね、まだ、ね、小学校だから、ね、まだ、ね、小さいからじゃないよね。主は私たちをそれを今用いられようとしておられます。だからみんなもそれをね、一生懸命練習して、一生懸命それを楽しんで、ね、そうすると神様がそれを祝福してくださいます。そしてダビデがそれを見て、ペリシテ人たちは彼らゴリアテ、あんな大男が倒れたのを見て、みんな逃げてしまいます。それでイスラエルが戦争に打ち勝つことができました。だから私たち本当に今日ダビデのお話から何個か学ぶことができます。神様は約束の神様です。ね、私たちは約束をしっかり知らないといけないよね。神様の約束は天地万物が変わっても絶対に変わることのできない約束です。ね、みんなもね、お父さんお母さんと約束したらね、その約束を信じるでしょ。だけれども神様が約束してくださったその約束は絶対に変わることがありません。環境がどういうふうに変わったとしても神様の約束は変わることがない。ダビデのように私たちは小さいかもしれない、弱いかもしれない、もう旗から見たら足りないかもしれない。だけれどもダビデは第一番目何をした？神様の約束を信じました。まあこの時は王様の約束よね。王様の約束を信じました。ねえ、それを何回も確認する。何回も自分の中で言ってみる。そうだそうだそうだって。ねえ、私たちもイエス様を信じるとどうなる？神様の子供となることができます。イエス様のように生きることができるようになります。ねえ、その約束を信じないとダメよね。神様の約束を信じる。そして2番目何？それを持っていつも練習する。ね、得意なもの、例えばピアノとか、ね、ね、バスケとか、ね、いろいろなみんなが上手なものがあるよね。それを練習しないとダメよ。練習しないと神様がそれを用いることはできません。ね、慣れていないものは。どうやってもそれやったことがないからね。ね、先生もね、ドラムはちょっと叩けるけど、ピアノとかは全然ダメ。ね、あんまり練習したことがないからね。だからみんなもそれを練習すること。そして3番目、神様が共にいてくださる。ね、これが大切よね。ね、サウル王様も言った主が、あなたと共におられますように。主の栄光のためにこれを用いてください。この三つが分かれば本当に素晴らしい主の器として用いられる。私たちとなることができます。それではお祈りしましょう。主は私たち本当にこのペリシテ人の戦いのように大男、大きな問題。大きなもうね、ゴリアテ3メートルの巨人のような、絶対自分の力では倒せない、自分の知恵ではどうすることもできない問題、そのようなものに今ぶち当たっているかもしれません。だけれども主は私たちに語っておられます。主の約束を信じなさい。主が私たちに与えてくださっている賜物を用いなさい。主の栄光のために主と共にそれをしなさい。そのように今日語ってくださいました。主が私たち本当にダビデのように今日私たちを用いてくださり、主の栄光を表してください。みんなで主の名を呼んで祈っていきましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ、主を感謝します。このペリシテ人の戦い、このゴリアテ、大きな問題、大きなこの壁、どうすることもできないようなこのところに今ぶち当たっていますか。主は私たちがそれに突破することができるように、聖霊様が私たちに力を与え、私たちに知恵を与え、そして主の約束を思い出させてください。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。 主の約束をもう一度確認することができますよ。もう一度それを口ずさむことができますよ。もう一度それを心に蓄えることができますように、主よ今日御言葉を私たちに語ってください。今日私たちに本当に主の栄光のために私たちを御言葉に立ち返らせ、主は嘘をつくことのできないお方、主は必ず約束を守られるお方、そして本当にそのために私たちが練習してきたもの、そして今から練習するもの、主よ昼も夜も賛美をし、昼も夜もその上手になっていくそのものを主が今祝福してください。それが楽しくなるよ、バスケが楽しくなるよ、英語が楽しくなるよ、いろいろなものが楽しくなるよ、その主がそれをもっと志を立てさせことを行わせてくださいます。ダビデのようにその練習するのが楽しくなるよ、主を助けてください。そしていつも主が私と共におられ、これは主の戦いだ、主が栄光を表してくださる、そのように主が導いてくださることを感謝します。聖霊様が私たち一人一人に今日油注いでください。今日私たちに賜物を与えてください。志を与えてください。方向性を与えてください。ああこのようになりたいな、このようにイエス様のことを述べ伝える人になりたい、そのように主が私たちに力を知恵を与えてくださることを期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべて主にお返しします。